関わる究極の見込み客獲得法、インタビュー役の秋田敏夫です。今日も幸せのきっかけ作り人、山下義弘さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、幸せのきっかけ作り人、山下義弘です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。いやー、次回は前回は面白かったですね。
なんか思わぬところに話が転がってて、ああ、そうみたいなね。そういうことかみたいな。
いやいや、本当に、
い
や、ね、話し方っていうか、話すスピードの話から、なんかその人そのものっていうか、自分らしさっていう話になって、で、あの時本当前回ふと本当、その前々回の話からの引き続きで、ずっとうじうじもじもじ僕で、秋田さんに会ったら聞かなくちゃって思ってることがあったんですよ。
はぁ、あ、それは。
今日、聞いていい？
どうぞ。
いや、何年くらい、この2、3年くらい前からかな、もっと前かもしれないんですけども、その時代の変化とともに、自分ブランディングっていうか、
はいはい、はい。
ブランディングっていう言葉をよく使うじゃないですか。
使われるようになって、みたいですよね。
あれ僕全然よく意味分かってないですけど、秋田さんはそういうのを自分なりに、秋田敏也としてはそのブランディングとか自分ブランディングについてどういうふうに思ってらっしゃいまして、どういうふうに感じてらっしゃいますかねと思って。
ああ、
はい、
それについて私なりのこう、
そうそう、今日は逆質問バージョンで
お話しさせていただいてよろしいですかね。
もう気楽に言っていただいた。
はい。はい、まずこう、自分ブランディングとか言う前に、私はね、3年か4年ぐらい前から、まず時計をしない。
時計をしない。
はいはい、はい。まあ、電池が切れちゃって、ってしてないんですけど。めんどくさいから。
思いっきり今いい、それ、そのパターンいただきましょう。
時計してないですよね。はい、で、あと、新聞もお金がないから撮ってないんですけど。
はい。
テレビも見ない。
テレビはあるんでしょ？
あるけどほとんど見ないんですよね。
あ、はいはいはい。
で、本も読まない。
読まない？はい。
本屋さんも行かないし。
はい。本屋さんで働いてるのに。
は
い。
いう生活をずっとなんかするようになったんですよね。
うん。
で、なんかね、こう、昔は本が出たらいい、こう、アマゾンのキャンペーンがありますよとかっていうと、ついこう、本手出しちゃったり、
こう、はいはいはい、
するじゃないですか。
します。
で、そういうこと、外からの情報はなんかね、すごくこう、影響される自分がいて、
うん、
もうそういうの一切いいやと思って、
はい、
都会の中にいて1000人みたいな生活しようかなと思って、なんか、
へ
ー、今オリンピックやってるとかも知らないとかね、
はいはいはいはい、
日本がワールドカップで何位になったとかっていうのも知らない生活をずっとしてるんですよ。
はいはいはい。
私は。で、普段、本も読まないんですけど、音楽だけは私ずっと聞いてるんですよね。
好きですもんね、あれ
とか。はい、音楽を聞くのと、落語を聞くのと、
はい、
ギャグ漫画を読むみたいな。だから何もこうビジネス的なこうことって何もやってないんですけど、私も確かに自己ブランディングとかなんとかっていう、まあ本も読んだことないんですけど、私はなんか違和感はあるんですよね。
あ、はいはいはいはい、はい。違和感がね。
うん、
うん。
っていうのは、この間の話がすごく、あーと思ったんですけど、
うん。
要は、今までの、例えば私のセミナーの中でも、
うん。
作っていたっていうね。
うん、うん、うん。
で、多分第1回目の時は、作ってなかったんですよ。
はいはいはい。
私が1回目で泣いちゃって。
はいはい、はい、
こう、もうものすごく感動してくれて。
うん。
で、それ以降やっぱりちょっとね、
うん、
作ってる部分っていうのもあるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、そういう意味でこう、作らないんだけど、
うん、
作らない自分って結構ね、わだ、どもりながらこう、とか、うーみたいな。
ええ、
それってかっこよくないじゃないですか、はためでは。
ああ、はいはいはい、はい
で。それって隠したいところでもあるんですよね、私の中で。
あ、秋田さんの中でね。ええ。
でそれが去年から Facebook をやり始めて、
うん。
なんか、私のそのまんまのこう、
うんうんうん。
キャラクターっていうのがだいぶ見えてきたんですよね。
おー、はいはい、はい。
で、その一番のキーワードは、
うん、
あわわなんですよね。
あわわですか、ね、
はい、要はどういうことかというと、私、緊張しちゃったり、突然何か言われたりすると、こう、ああ、みたいな感じで、
うん、
何も言えなくなっちゃったり、こう、頭真っ白になっちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
で、それであわわみたいな状態で、それが私の、なんていうか、一番、こう、
うん、
ピュアな姿で、
うんうんうん。
で、それを出し、Facebook に2、3日前出したんですよ。う
ん、はいはいはい。
そしたらめちゃくちゃこう反応良くて。
はいはいはい。
あ、これが多分自分の自然な姿で親しみが感じられるんだろうなと思ったんですよね、うんうん。そうすると、なんかそれブランディングじゃないんですよね。
そうですよね。
ええ。
うん。
で、そういう、なんか、隠しもせず、なんていうか、うん、あ、それ、秋田さんらしいって言ってもらえるのが、
うん、
なんか、自分も隠したかったんだけど、やっぱり、みたいなね。
うんうんうんうん、
そういうものが、なんか、この間の山下さんの話をお聞きしながら、
ええ、
そういう時代になのかなっていう気が、
ああ。
ですけど、
いや、おっしゃる通り、あ、もう僕、すごく今、共感してますね。
あ、そうか。
うん、だって、僕は個人的なプライベートの秋田さんが好きで、で、その秋田さんがセミナーするんだったら聞こうっていうふうに行くんですよ。で、もしその時に、バシッとこう、なんかね、スーツ着て、昔みたいに髪の毛も整えて、で、ね、準備、万端にしてて、で、その自分が決めたストーリー通りにきちっとするセミナーとかだったら多分肩こってしょうがないような気がするんですよね、僕、聞いてる方も。
はいはいはい、
だからそういう意味では、秋田さんらしいと思うし、僕、秋田さんに、聞こう思うんですけど、今回セミナーされるでしょ、また。服装とか、どんな格好にするんですか？
あ、前回大阪で、山下さんにね、お声かけいただいたとき、うん、初めて実は、
ええ、
ジーンズと T シャツと、
はいはいはい、
ジャケットっていう姿で、やったんですね、
うん。いいですね、あれも。
で、あの格好で行くんですけども、
ええ、
でどうしてあの格好にしようかなと思ったかというと、
うん、
まあ、聞いていただいたらわかるように、私のセミナーって、自分のダメなところとか、そういうのをそのまま、
はい。
さらけ出す、ましょうっていう話を私がするわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、その私がこう、スーツ着てこう、バシッとして、ね、縦板に水で話してたら、
うんうん、
言ってることとやってること違うなっていうのと、
うんうんうんうん、
私がこの、まあ今は、食べていけないんで、一旦食に就きましたけど、こう、プロフィールの、
はい。
インタビューするとき、はい、社長さんのとこには、ジーンズと T シャツ行ってるんですよね。
う
ん、
あ、でしょ？
ええ。
ああ、はい、はいはいはい。
スーツ着て私インタビューに、保険の時はスーツ着てたんですけど、
ねえ、はい。
の仕事になってからは、ジーンズと T シャツで、T シャツっていうか普段着で行ってるんですよね。
うんうんうん、うん。
相手の方もこうフランクに、
はい。
こう話していただけるように。
はい。
なんでその格好でもう、セミナーは通そう、うん。ちょっと倫理法人会だけはちょっとね、スーツ着ていかなきゃいけないみたいなんで。
あ、着ていかないといけないんですか、あそこは。
ええ。
ははえ、僕やった時は、あ、そうか、ネクタイは別にいいんだ。
ええ。
スーツは着ていかないといけないんですか。ええ、はあ、なんかゴルフ場みたいですね。はい、なんかね、ジャケット着なくちゃいけないとかってあるじゃないですか。ええ、はい。はあ、そうなんですか。いや、なんでそんなこと聞いたかっていうと、 その前回ちょっと話題に出た中村文明さんのまた知り合いで、まあ本当に、まあ僕はこれ自分勝手にもう一回やったら友達だって思うタイプで、その方もすぐに友達になっちゃうっていう、あの下川浩二さんっていう、
下屋、
はい。下屋と対談の CD 取りに行ったりとかして会いに行ったんですよ。で、初めて会った時に下屋と話してた時も同じような話があって、彼ね、あの、例えばどっかの会社の講演であろうが、学校の講演であろうが何であろうが、講演とかセミナーってね、全部ね、ジャージなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、スニーカーなんですよ。
ははは
で、こんな姿でよかったらっていつも言うんですって。
ええ。
で、嫌だっていう人はこちらからも断るんで、そしたらやめてくださいと。
はは
で、彼はその証券会社から、ソニー生命に行って、今独立して自分でやってるんですけど、もう本当に聞いててね、こういう素のままのありのままの自分が嫌な人とはもう付き合いたくないんだってはっきり言うんですよね。で、僕もそうだし、秋田さんもやっぱり頭の中にあると思うんですよね。誰からも好かれようとか、
はいはいはいはい、
嫌われたくないって思うんですけど、下屋が言ってたのはもう嫌われたくないっていう衝動ってよりも、もう嫌われてなんぼやって思った瞬間、自分らしくさ、自分の世界っていうのが確立できたみたいなんですよね。
それわかります。
ねえ、そうそう、僕もそう思うんですよ。だから、一回会って嫌だったらもう来なくていいじゃないですか。でも、こんな僕でよかったらって言って、今ね、下屋ファミリーっていうらしいんですけど、僕もそのうちの一員になったんですけど、日本全国に広まってるの
は
やっぱりそのまんまですもんね。
あ
で、あの方のもう一つ僕は、ああ、いいなと、同じだけど、すごいなと思うのは、ふと誰かの名前出るじゃないですか。じゃあ、気になったら自分で調べてね、私、下川浩二、下屋言うんですけど、会ってくれませんとか言って。もう自分からどんどん言って、それで、ダメだったらダメで、まあいいやっていうふうになるみたいですよね。はい。だすごいなと、彼の話を聞いてて思って、で、秋田さんのこの間のセミナーとか、いろいろ最近話して聞かせていただいてて、もう時代もそうだと思うし、こう、本当にこう、作ったよりも、もうそのまんまで表現して受け入れていただく人に受け入れていただいた方が、幸せな人生を歩めるような気がして、しょうがないんですよね、最近。
嫌われてなんぼやって、っていう風にこう思ってから、みんなに好かれようとしてる自分疲れてたなーっていう風に思いましたね。
疲れるでしょ。
疲れますね。
そうそうそうそう、本当なんです。特に秋田さんもそうだし、僕なんかこう相談とか、いろんなことあるんですよ。で、そうですね、本書く前の僕ってちゃんとやってあげようとか、相手のことをその否定するんじゃなくてですね、なんかこう、遠慮してたんですね。そうすると、どんどんどんどん悪い方向に行ってて、でも嫌われてもいいし、もう辛口トークでも何でもいいやと思って思ったことをズケズケズケズケガンガンガンガン言ったら、やっぱり離れていく人は離れていくんですよ。でも離れていったっていいやと思ったんですよ。で、離れていった人って必ず悪口言うんですよ。
言いますね。
言ったら言って、それを聞いて嫌だなと思う人は来ないんです、うちに。ということは、これ下屋に教えてもらったんやけど、そう、嫌われて何倍と思った瞬間、思ったことをズケズケ言って、自分に合わない人はそれを口コミで広めるんですって。そう、広めてくれたら、自分と合わない人が必然的に来なくなるんですよ。
はいはいはい、はい。
自分の力、わかります？
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。
逆口コミですね。
そう。で、本当に自分が会う人しかいないんで、今もう毎日が楽しくてしょうがないって言ってましたわ。
なるほど。
だからいきなり電話をかけたりとか、秋田さん、山下さんの紹介で電話させてもらいます。何々と申しますとか言って、ぜひ一度友達になりたいんで会ってくれませんか、いいですよって言った人としか友達にならないんですって。それで反応してくれなかったら嫌だっていう人は、まあ、俺とは縁がなかったんだと思って、もうそのまましていくんですって。これまさしく僕がずっとやってた営業のやり方と一緒やなと思ってね。やっぱりこっちも選ぶ権利ある代わりに、向こうも選ぶ権利はあってっていういろんなことが考えてたら、やっぱり、そのままいかんとしんどいだ、 かないかなと思ってね。
うん。
うん。
やっぱりあれですね、その、楽しい姿を、うん、その下屋のお話じゃないですけど、
うん。
楽しいっていう、自分が楽しいっていう姿が、
うん。
一番いいんでしょうね。自然だっていうのがね。
だから、秋田さんがセミナー今回するって言ったじゃないですか。
ええー。
僕は、が思ってる秋田さんって、
ええ、
全、あの、前準備っていうんですかね、
ええ、
は、周到にしない方がいいと思いますね。
やっぱりそうですか。
うん。で、会場の雰囲気とかって秋田さん察知するから、
ええ、
はっと思った時、あ、まあ、何パターンか、あの、いつも持ってるのはいいと思うんですけども、ええ、あ、今日は会場の雰囲気こんな感じだから超えていこうって言ってね、
ええ、
その方が秋田さんらしいし、面白いと思うんですよ。
あのね、これ、うん、その、私はまだまだ修行の身なんですけど。
さあ、それみんな僕もそうですけど。
片一方でこう、きちっとやんなきゃっていうのと、
うん、
でもやっぱりこう、それが堅苦しいっていうね、さっきのあの、しもやんのお話じゃないですけど、
うん、
こんな姿でもよかったらっていう、自分の葛藤の中で、
うん、
で、大阪のセミナーの時は、準備してたものも、
うん、
まあ、前日に完成したものなんて不完全だったんですけど
、はい。
で、当日さらに時間が合わなくて、もうポンポンポンポンこう、雰囲気見ながら、
はい。
もう、捨ててったり、その場に合わせたんですよね。
ええー、そうそうそう、うん。
それが、をね、できるかできないかっていうのは、いつもなんかセミナー立つと、私は試されてんだなと思って。
そうそう。でも、その時こそね、
ええ、
あの、ぜひ、あの、
ええ、
5秒でいいから、
ええ、
秋田さんちょっと目を閉じてほしいんですよ。
あ、セミナーの時にですか？
そう、セミナー始まる前に。
あ、始まる前に、はい。
どうしようかなって迷うとき、ええ、その時に目を閉じてね、
ええ、
今から言うことを心して聞いてくださいよ。
はいはい。
こういう風に思ってください。
はい。
バカボンのパパが降りてきて、それでいいのだって。僕ね、ほんと、あの、この間、降ってきてから、それずっと思うためにね、肩の上に降りるんですよ。迷った時は池とかいろんなことあるけど、その迷った、明日これで行こうと思って、また、僕はなんせ、うじうじもじもじくんなので、考えた時にもう最近習慣にしたんですよ。バカモのパパ、ふって呼んでくるんですよ。これでいいのだ。もうこれいいって思って。
始まる前に、
そうそうそう。
目を閉じて。
うん。バカボンのパパが前に立つんですよ。
パパは手、
うん。だからその方が楽しいですし、ほんと、あの、何回も言うようなんですけど、秋田さんのあの前回のセミナー聞いてて、もう秋田さんらしくな、すっげえ面白いなって思いましたね。うん。
じゃあね、それあの、大きな紙に書いて、
はい。
セミナーの表紙の上にくっつけときます。
あ、セミナーのタイトルは、これでいいのだとかもかもしれませんね。
あ、そっから始まりますね。
ねえ、いいですもんね。
いいのだ、うんちゃらかんちゃらと。それに反応してくれた方だけ来てくれればいいと。
そうそうそう。
ね。
うん。
そうします。
で、反応してくれた人で気に入ったら、何も言わなくてもやっぱりリピーターになるじゃないですか。それでいいと思いますよ、僕は。すいません、今日はいろいろ教えていただきましてありがとうございます。
いやいや、なんか、今日はちょっと私がちょっと喋りすぎちゃいましたけど。
いえいえいえ、それでいいのだ。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、例の。
そうですね。
はい。
わかりました。いや、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、次回も、お楽しみに。